そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ。下平さん、
はい。
肉食うかい？さあ、さっぱりお分かりにならないと思いますけれども、このセリフはですね、ゆるキャンというアニメの、登場人物のおじい様がですね、女子高生のキャンパーに向かって、取り掛かったキャンパーにね、肉空海と渋く語りかけるシーンなんですね。もう僕ね、これぐらいのことやってもいいと思う。なぜならね、
はい、
ベテランキャンパーだから。もう
おお
また和田始まったと思ってるでしょ
う。
以前ね、あのゆるんゆるんキャンプ、まあ、その時は三角形ってつけてますけども、はい、ゆるんゆるんキャンプ三角形テント編というのをですね、お送りしまして、あのキャンプ行ってきましたよと、面白かったです、でこんなんなってんですねってお話をしましたけれども、
はい、
あれからですね、私もうすでに2回キャンプに行ってまいりまして。
おお、ヒント上がってますね。
もうね、これでベテランキャンパーって言っていいんじゃないかな。だから今日はね、みんなにキャンプのこと教えていこうと思って。
おお、いいですね。
ね、じゃあまずはね、ペグのことからいきましょうか。
はい、
ペグダウンって言ってる人一人もいませんよ。あのね、いろんなメールをいただいたんですよ。
はいはい。
まずペグっていうのはね、あのテントとかタープっていうのを固定するための、まあ、釘みたいなもんなんですね。これ地面に打ち込んで、そこにロープを固定してテントをピンと張るっていうようなもんなんですけども、調べていたらね、前回ペグダウンっていう言葉が見つかりまして、はい、ペグを打つことをペグダウンって言うのかしらっていうのを、皆さんに募集してみましたところ、言うよっていう人もいらっしゃれば、言わないよっていう人もいらっしゃって、僕はですね、キャンプに行って2回ともですね、耳を澄ましてたんですよ。
はい、
誰も言ってませんね。危うく僕は大声でペグダウンっていうところでしたよ。そのペグです。ですね、はい、皆さん、ペグはですね、単造ペグっていうのを買いましょう。
ほう。
あのペグにはですね、いろんなペグがありまして、まず作り方でね、単造と鋳造っていうのがあるんですよ。
はい。
あの鋳造っていうのは鉄金属を溶かして型に入れて作るやつ。で、単造っていうのはその金属に圧力をかけてぐーっと成形していくやつ。圧倒的にね、単造ペグの方が強いんですね。
へ
え。で、ね、テント買うとね、大抵ペグついてくるんですよ。あれはですね、もうペグというにはあまりにもただの針金ですね。あの柔らかい地面ってですね、簡単に曲がりますね。
ああ、はいはいはい。
僕の手元にはですね、もう何本もの曲がったペグがですね、コローンと転がってますので、皆さん、単造ペグを買いましょう。
はい。
ね、もう第168回でテントとタープっていうのについてはやりましたので、ていうか文句言ったので、今回はですね、その他の用具について、
はい、
ね、ベテランキャンパーではありますけれども、タイトルの通り、ゆるんゆるんキャンプですので、ゆるいですよ、今回も。ね、そのつもりでお付き合いいただければと思います。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
キャンプの醍醐味といえば何ですか？
キャンプの醍醐味？
キャンプの醍醐味といえばもうお料理じゃないですか？
そうですね。
もうね、何食べたってうまいよ、外で食べれば。もう何だったらね、コンビニのおにぎりもともと美味しいけども、あれそこで食べればね、もうワンランクもツーランクもアップするよ。
おうおうおう。
そうね、お料理について今日はね、まず語ってみたいんですね。
はい、
お料理道具いきましょうか。下平さん、うん、スキレットって知ってます？
スキレット、
不詳、私和田はですね、
はい、
キャンプを始めるまで連れてってもらうまでですね全く知りませんでしたよ。
うん、
ご存知スキレット、
フライパンみたいなやつ。
ああもうちゃんと分かってる。そうなの、フライパンなの。でもね、うんうん、フライパンって言わないのね、キャンパーの皆さんは。
うん、
もちろん僕もね、もうベテランキャンパーなんでスキレットって言いますけども、まあ、持っちゃいないんだけど、あのスキレットとフライパンって何が違うか知ってます？
いえ。
あのね、小さいフライパンで、で分厚い鉄でできているものをスキレットって呼ぶらしいんですが、
うん、
あんまりねちゃんとした定義ないのね。みんながねスキレットって呼んでるものは確かにね、あの分厚い鉄でできてるもの多いんですけども、うん、もうみんながスキレットだって言えばスキレットだってことになります、うん、でね、蓋があるものがそもそもスキレットで、
うん、
スキレットってダッチオーブンの代用品だったんだよなんていう説明もね、いろんなところで見かけたんですよ。
はい、
ダッチオーブンご存知？
ダッチオーブン、鍋みたいなやつで、
そう
火にくべて使う、
そう
調理器具。
あの蓋の上からも加熱するようなね、
うんうん、
蓋の上にも炭が置けるようになってたりして、で炭がこぼれないにヘリがね、うん、あったりするんですよ、
うんうん、
それで全体から加熱して美味しく料理できるっていうのがダッチオーブン。
はい、
でこれを小型化して作ったものがスキレットだよっていうようなね、そういった話も聞いたんですが、
うん、
よくわからない違いがフライパンじゃん形ってずっと思ってるんですけども、ベテランキャンパーになるとね、もうスキレットっていう言葉を使うんです。でね、あの分厚い鉄でできてるので温まりにくいんですね、これ。
あ、
鉄が厚い分だけ。でもその分ね、うんうんうん、冷めにくいんですよ、
うん、
っていうそういった利点があって、でまた薄い鉄とかね、あのアルミとかそういうんでできてると火が当たったとこだけすぐに熱くなっちゃうので、
うん、
部分的に熱くなってすぐ焦げちゃったりするんですね、
うん、
でも鉄が分厚ければ、金属分厚ければゆっくりと温まっててくれて全体が温まるので、部分的に焦げつくってことなく美味しく料理できるんですね、
うん、
でね、どっかで見たことあるなと思ったんですよ、このスキレットって。キャンプエクスプレスっていうカレー屋さんがありましてね、
うん、
このカレー屋さんのねカレーってこれに入れて提供されるの。
おお、
このキャンプエクスプレスね、僕どこで知ったかっていうと、
うん、
あのそんなプロジェクトで文字のブログ、ブログを書いてらっしゃるゆうなさんって方がいらっしゃるんですよ。
はいはいはい。
で以前ね、ゆうなさんとなんかやり取りしてる時に、キャンプエクスプレスって美味しいカレー屋さんがあってなんてね、ゆうなさん沖縄在住なんですけども、
うんうんうん、
教えてもらったんですってね。あ、やっぱ沖縄おしゃれだなと思ったんですよ、
はいはい、
そんなのあるんだって思ったらね、キャンプエクスプレスって東京の代々木発祥なのね。
あ、なるほど。
沖縄ちとも関係ないじゃんっていうでもね、おしゃれな感じでしたよ。
うん、
でスプーンもね、あのシャベルっていうんですかね、
はいはい、
シャベルの格好してるの、
うんうん、
それで食べたりするんですね。おしゃれだなと思ってるね、代々木発祥じゃんねっていうのがありまして、それがね僕の初めてのスキレット体験でしたね、
うん、
それからね、メスティンってご存知？
メス
Yes, メスティン。
うん、わからない。
これはですね、アルミでできてる飯盒ですね。
あ、飯
盒。飯盒のことをね、アルミでできてるやつ、メスティンっていうの。
もう
パッと見ただの弁当箱よ。
うんうん、
高校時代、まあ、中学時代懐かしい。まあ、それをね、まあ、キャンパーで起動。僕たちね、あのベテランキャンパーはね、メスティンって言うんですよ。あとコヘルご存知？コヘル。
コヘル
鍋ですよ、鍋。もうね、片手鍋っていうか、キャンプ用にこう持ち手のところがパタンと畳めたりするような鍋を主にコヘルって言ってます。
うん、
かっこいいでしょ、コヘルって。ドイツ語なんですって、もともと。ドイツ語のね、コッハーっていうのを、まあ、日本語風にしてコヘルっていうらしいんですが、英語ではね、ただのクッカーらしいですよ。
なるほど。
料理するやつっていう意味で。それをね、キャンパーたちはね、格好でスキレットだ、メスティンだ、こう僕らベテランキャンパーがねスキレットもうね、用語についていけないものだってね、下平さんね、うん、こういったスキレットとかね、メスティンとか、
はい、
こう減るっていうのがあっても、
はい
はい、お料理はできないわけですよ、それだけでは。
うん、
火がいるでしょう。
そうですね。
バーナーって何だのことが分かります？
え、バーナー？バーナーってあの炎がボーッと出るやつじゃなくて？
そうでしょ？あの僕ら一番おなじみなのはあの回転寿司に行ってあの炙りを注文すると中央の方でゴーっていう、
ゴーって言ってる
あれでしょ。ところがね、うん、キャンプではねコンロのこと言うのよ。
へー。
じゃあ下谷さん、ストーブってなんだかわかります？
ストーブはえそれな鍋っぽいやつじゃなかったでしたっけ。
ところがねストーブもねコンロのことなんですよ。
え？
もうねバーナーもねストーブもね全部コンロ、
コンロ
別物かなと思うじゃないですか。うん、その上にね調理器具乗っけて料理をするね、あのコンロがねバーナーとかストーブとかね言ったりするの。
へ
ー。多少の形状の違いはあるのかもしれない。みんなコンロって呼ぼうよ。でね実際にストーブって言われるものもあるんですよ。
うん。
なんて言ったらいいんだろう。ヒーターアタッチメントっていうのが正式な名称らしいんですけども。
はい。
コンロの上にね。そうですね、鉄製のあるいはアルミ製の茶筒みたいなのをカポッとセットするんですよ。
うんうん。
そうすると下からの炎でその茶筒、金属製の茶筒が温められて、本当にいわゆる我々が感じるところのストーブ、暖房器具のね、
うんうん、
あれになったりして、テントの中でもまあ注意すれば使えるような感じの。もうね大混乱、用語でパニック。そういったねコンロ、バーナーとかストーブとかで呼ばれるね、
はい、
コンロで使うのはガスですよね。
ガスですね。
ガスにも種類があるのよ下平さん。
え、ガスって一種類じゃないの？
あ、そうそう言い方が悪かった。ガスの缶、
あ、缶、はいはい、
あのね CB 缶っていうのとね OD 缶っていうのがあるの。
ほう、うん、
CB 缶って何だと思います？
え、
これね普段我々があのカセットガスコンロで使ってる、
はい、
あの細長いあの缶、
はいはい、
あれが CB 缶。
うん、
ちょっとプロっぽいでしょ CB 缶っていうと。
うん、
あのあれですよ、岩谷のガスコンロで使うやつですよ要するに。
うんうんうんうん。
この CB って何の略か知ってますか？
分かった、カセットボンベ、は
い、正解なのそれ。
うん、
カセットガスボンベで CB なんですって。
うんうんうん、
そんなんでかっこつけて CB って言わなくても、じゃあ OD 缶の OD って何だと思います？
こっちは分かんない。
アウトドアですよ。
はい、
あのこっちはね割と丸っこいというか背の高さが低い。
分かった、うんうん、
あの缶あれね OD 缶って言ってアウトドア缶なんですって。なんかもうちょっと奥深いのかと思うじゃない。OD 缶っていうのはねアウトドアの略らしいですよ。でね、どちらもね、うんうん、主成分はねブタンっていうガスなんですって、
はい、
で一般的にね CB 缶、まあご家庭でも使うようなあのカセットコンロのガスよりも、うん、OD 缶アウトドア用にね作られてるこっちの方が火力が強いっていう風にして言われるんですけども、
うんうん、
これもまたね調べていくとね違いはないらしいです。
そうなんだ。
あの多分ねキャンプやってらっしゃる方は、いや OD 缶の方が火力強いよっておっしゃる方もいらっしゃるかなとは思うんですが、
うんうん、
実際にはねガスそのものはそんなに成分変わらなくって、
はいはい、
OD 缶用の器具の方が火力が高くなるように設計されてるんですって、
うんうんうんう
ん、なんてだってアウトドアですからね。アウトドアで使っても炎が消えないように設計されてるんですね、はいはいはい、
うん、
ただねあの値段とかの違いっていうのがありまして、
うん、
OD 缶はね値段が高くって500円ぐらいします1缶。
はい。
で CB 缶はね100均でも売ってますからね。
うんうんうん。
だから OD 缶は高くって手に入れづらいから、まあ、そういうキャンプ本当に好きな人が買っていけばいいんじゃないっていう感じかもしれないんですけども、うんうんうん、ただね僕キャンプ行くとね大体売店に売ってんですよねキャンプ場の。あと売店まで行かなくてもねキャンプ場って割とあの近くにスーパーとかホームセンターありまして、
うん、
そこでね売ってんですね。普通のスーパーでもね意外と売ってたりするの。
うんうんうん、
キャンプ場近いと。
え、 OD 缶を？
そうなの、見かけたもの、でましてやね、あのやっぱキャンプ場近いからニーズがあるんでしょうね、キャンプ用の食材とかね、うん、
ああなるほど、
炭とかね、
うんうん、
すごいとこだとねこの近くのキャンプ場一覧とかっていうマップがあってて、僕写真撮りましたもん。あ、そうかそうかって言って、これ便利ですよね。
便利ですね。
ネットなんかでもさんざっぱら調べられるんですけども、自分がよく行くところの近所の地図っていうのが1枚あるとね、ビジュアル的に見られるじゃないですか、
は
い、
うんうん、
なのでそういったところでも手に入るので、まあ、多少高いのはしょうがないですけども、うん、割とオーディカンも手に入ります。
はい。
でね、今回ね、そのOD缶だ CB 缶だって調べてて、一個副産物がありましてね、うん、副収入が、は
い、
CB 缶って、うん、まあ、普通のカセットコンロで使う缶ですけども、
はい、
これ方向決まってるでしょ、器具に差し込むとき、
うん、
あの切り口があってね、
ありますね。
あれなんであそこにカシャコーンとあの方向ではめるんだと思います？
あれね、考えても見なかった。
中にね、L 字型のストローみたいな管が入ってるんですね。
へえ。
あの缶をじゃあ立てて考えると、一番上にこう接続する管の部分来ますよね。
うん。
でそこからまっすぐ降りてって直角に曲がって管が内部で出てるんですよ。
うん。
でその管の出てる方向と器具の切り口、切り欠きっていうのかな、缶、うんうん、の切り欠きが一致してるんですね。
うんうんうん。
なので、缶の中で気化したガスがそのストローを通じて出てくるようになってるので、うんうんうん、あれ中に液体のガスが入ってるんですよね。
はいはい。
だから方向を無理やり間違えて使っちゃうと液体のガスが出てきてしまって、
うんうんうん、
それに引火してしまうので、それはお気をつけにならないといけません。
はい。
ぜひともね、安全守って使っていただければと思います。
うん。
それ以外にもね、ガスコンロだけではないわけですよ、キャンプで使う人いえば。
うん。
焚き火をしたくなるじゃないですか。
はいはい
はい。焚き火台のことをね、うん、ファイヤーピットって呼ぶんですよ。呼ぶんですよ我々ベテランキャンパーは。焚き火台って言えばいいじゃん、ファイヤーピットって呼ぶんですね。でね、直火禁止っていうところキャンプ場結構あるんですよ。
もう
意味わかります？直火禁止。
直接土の上に火を置いてはいけない？
もうあなたはベテランキャンパーだ。僕ね、最近まで直火禁止ってね、このキャンプ場ではバーベキューとか直に食材に火を当ててはいけませんだと思ってて。いや、変わったルールをキャンパーの皆さんは作るんだなと思ったら。そう、下平さんのおっしゃる通り、地面で火を焚いちゃいけないようなんですね。
うんうん、
あの大丈夫っていうところも結構あるんですけども、芝生とかね、
はいはい、
あの引いてあるとこがあって、そこで直に火焚いちゃうと芝生が傷むでしょ、
うん
うん、あるいはね、あの火の管理っていうのはちゃんとできなくって、もしかしたら枯葉とかでね燃え移ってちゃったりするっていう危険性もあるのかもしれません、
うん、はい、
なので直火禁止っていうのは、地面で直に火を焚かないで焚き火台、ファイヤーピットで火を焚いてくれと、こういうやつなんですね、うん、でファイヤーピット用意しましたらば、
うん、
火をつけなくちゃいけませんよね。
そうですね。
何使います？何使って火つけます？
え、着火剤。
着火剤に火をつけるのは、
え、
燃力、
ライター。
ライター、そうですよ。ライターとかマッチとかね。
うんうん。
僕クラスになるともう着火マンっていう専門器具を使いますけども
はいはい、よく耳にする言葉ですね。
他にもね、まあ駆け出しキャンパーなのかな、いろんなね、こう火をつける道具というのがありまして、
はい、
皆さんがねよく使われるのはね、ファイヤースターターってのがあるんですね。
はあ、
マグネシウムの棒なんですよ。
へえ。
マグネシウムってね、金属なんですけども、とっても火がつきやすい棒なんですね、うんうん、金属なんですね。で、うん、これを他の金属のヘラとか、まあ、棒みたいなもので擦るんです、金属のヘラや棒で、うん、そうすると、うん、その摩擦で削られたマグネシウムの金属に火がつくんです。
ああ、なるほど。
だから火花が散るんですよ。
うんうん。
でその先に火つきやすいものっていうのを置いておくと火がつくと。
おお。
これはね、キャンパー憧れますね。
いいですね。
ジェッジェッって言ってね、
うんうん、
かっこよくつきゃいいですよ。
はい。
つきゃしねえですよ。いや、うまい人はね、本当にジャッてやって一発でつくの。
うんうん。
和田もですね、挑戦をしたことがあるんですね、以前ね。つきゃしない。そのうちですね、何ですか、ファイヤーピットに手をぶつけるんですね、ガンって言って。
痛い痛い。
そうするとですね、ファイヤーピットがですね、ずれていくんですね、どんどんどん。素直にね、着火マンを使えばいいんです、着火マンを。でもね、もっとね、頑張っちゃってる人はね、ファイヤーピストンっていうのを使う人いるんですよ。
え、 ファイアピストン？
そう、あのね、その名の通りピストンになってて、
うん、
空気をギューって圧縮して火をつけるんです。
どうやって？
正確にはね、火種を作るんですけども、あの、うん、火種をね、火つきやすいものの中に入れといて、車のエンジンのピストンと同じですよ、うん、ギューって空気圧縮していくと火がついちゃうんです、火種に。
へ
ー、これ実はね、ディーゼルエンジンと同じ理屈なんですね。あのガソリンエンジンっていうのはプラグっていうのがあって、そこから火花を散らしてガソリン気化したものに火をつけてエンジン回していくんですけども、
うん、
ディーゼルエンジンってね、そのプラグがないんですよ、スパークプラグっていうのが、
うん、
ギューッと圧縮していくと燃料に自然に火がつくっていうのを利用してるんですね。それと同じ理屈というか、これをね、もともとのアメリカの先住民だったかな、たちが使ってたりして、うん、で、うん、それを見てディーゼルエンジンっていう風に応用してったという風にも言われてます。ただこれはですね、相当この火つけるの難しいと思いますよで、火がちょっとついたらば、まあ、みんなやると思うんですね。火をね、ふーふーって吹いて大きくするじゃないですか。
はい、
これも今売られてるのね、皮膚希望。
へえ、
この皮膚希望にもね、名前ついてるね、かっこいいのが。なんて言うと思います、皮膚希望。今やベテランキャンパーたちは、ファイヤーブラスターって言うんですよ。
おお
武器でしょ、こうなるとあのスターウォーズに出てくるね、あのハンソロとかね、ルークが持ってるあの銃、あれブラスターって言いますから、
うん、はいはいはい、
あれかと思ったらね、単なる金属の棒なんですね、そんなのを使ってお料理していくわけですねあ、そうそう、あのね、スキレットには使えるかどうか分かりませんけども、クッカー、コッヘルにはおそらく使える、うん、あの焚き火の火にね、直接こう鍋とかかけると、うん、そこにススがついちゃうでしょ。
はいはい、
あれなかなか落ちないんですね、
うん、
あれをね、防ぐ方法っていうのがあるんですよ、
うん、
これはね、どうなんだろうか、今のキャンパーたちは知ってるんだろうか。知ってるかな、あの僕ら小学生の頃とかはね、キャンプっていうか、あの野外炊事、飯盒炊飯とかね、
うん、
行ったりして、
うん、あ
の飯盒でね、ご飯食べたりするときにやってた方法なんですけども、鍋の底にね、クレンザー塗っておくといいですよ。
あ、
クレンザーとかね、あとね、石鹸とかね、はいはいはい、で液体洗剤でもいいみたいなんですけども、うん、あ、そこって言ってもあの外側ね、中に塗って料理入れちゃうと食べられませんので
、うん、それはね、
そう、外側に塗っておくとススがついてもね、簡単に水で落ちます。
へ
ー、どうですか、このベテランキャンパーの知恵っていうかまあ、いやいや小学生の時に連れて行かれた時の知恵ですよねあとね、バーベキューの串、
はい、
これ意外と持ち歩くの困るんですね。ガッチャンガッチャン言うし、先は刺さっちゃうし、
うん、
あの発泡スチロールに刺しといたらいいですよ。
あ
とシリコンチューブね、サイズの合うの買ってきて、でピッと刺して、シリコンチューブの方だったらば、輪ゴムでね、まとめとけば、非常にね、こう危なくなくまとまりますんで、ね、単純に考えていくといいかもしれません。さあ、そんな火を焚きましたらば、下平さん、はい、喉が渇きませんか？
うん、
喉が渇いたら何を飲みますか？
え、
何が飲みたいですか？はい、
飲んじゃっていいんですか？
どうぞ。
アルコールを、
まずは水を飲んでくださいね。アルコールを飲むとですね、脱水しますよ水を飲みましょう、まずは。
はい、
アルコールを飲む前はですね、そのアルコール飲料と同じ分量の水を先に飲んでおくと二日酔いとか悪酔いしなくて済むんですよ、うんうん、下平さん、うんうん、この知識はですね、私は、下平さんから教わりました、
はい、
水をですね入れとく容器があるんですよ。タンクって言えばいいじゃないジャグっていうんですよ。これもまたね、折りたためたりね、
うん、
こう小さくなったりするのとかね、かっこいい模様が入ったりね、いろいろあるんですね、
うん、
私も持ってますよ、100均のやつ、それからですねはい、もう食べて飲んだら寝ましょう、寝ましょうね。
はい、
寝るときもちろんね、寝袋に入ったりしますね、
うん、
まあ、寝袋をね、シュラフっていうのは結構知られてると思います。
うん、
まあ、知らないのは僕だけかな、ね、ですね、寝袋だけでは寝られませんよ。
はい、
あのね、寝袋の下にね、シュラフマットっていうのを敷かないと、
うん、
寝るの無理ですあの寝袋ってなんかふかふかしてるイメージありません？
うん、若干ね、
錯覚ですよ、あのね 冬物であっても地面のねとんがりは直接伝えてきますね彼らは、
うん、ああ
ですので
かも、
あのウレタンフォームみたいなね、うん、
はいはい、
こう寝袋の下に敷くマットっていうのがありますので、あとね、うん、エアマットっていうのもありますけども、そういうのを引いて、うんうん、下のね石とかのとんがりを緩和していかないと、
はい、
一つも寝られませんからねでシュラフじゃなくってベッドで寝ることも可能なんです。
お、
今僕ベッドって言ったでしょ
う、うん、
ベッドって言えばいいでしょ
う、うん、
なんでキャンパーの皆さんはわざわざコットって言い方するんですか
ベッドじゃないの
コットって言うんですって、なんか折りたたみ式の簡易ベッドのことを。我々ベテランキャンパーはね、コットにも寝ることができますので快適快適 ね、
うん、
ね、ここまではね割と、ま、名前の変遷とかはあったのかもしれませんけども、
うんうんうん、
伝統的なね、ま、よく知られてるキャンプ道具だと思うんですが、
うん、
最近のキャンプ用具はハイテクよ、
うん、
あのね焚き火台、
はい、
ファイアピット、スマホでね火力を調整できる焚き火台があるのね。
ええ。
焚き火の火力調整ってほら空気を吹き込んで行うでしょ。
うん。
そこにね小型のね送風ファンがついてて、そのファンをねスマホからコントロールすることで焚き火の火力調整ができるってものがあるんですよ。
へえ。
こちらですねバイオライトさんから出ているそのもファイアピットという製品ですが、参考価格は 31,320円、重量はですねきっついですよ、約9キロあります。
おお、結構な重量ですね。
そりゃそうですよね、電池積んでるんですもん。
ああなるほど、うんうん、
バッテリー1万400ミリアンペアアワーというのを積んでまして、
うん、
ここからですね外部機器に充電することも可能なんですが、
はいはい、
これでですね稼働時間が5時間から24時間って幅がありすぎだろうと思いますけども、これで、スマホから火力をコントロールすることができると、
うん、
でもやっぱり充電なくなっちゃったらどうしましょうと、
はい、
同じくですねバイオライトさんから出ているキャンプストーブ2という商品、こちらですね参考価格 18,360円はですね、
はい、
炎の熱で自ら発電してその電気でファンを回すという優れものです。だから焚き火をしてればファンが回り続けるという、
うんうん、
しかもですね余った電気は内蔵のバッテリーに貯めることができて、そこからスマホを充電することもできるという大変優れたものになっております、
うん、
さらにですね、薪を燃やすところの大きさが 500ml の缶くらいの大きさしかありませんので、小枝としか松ぼっくりしか入りませんよ、なので公式サイトにもですね燃料、小枝、松ぼっくり、木材ペレットなどとしっかり書いてあるんですね。あっという間に火がなくなります、うん、
あ、
なのであの充電しようと思ったらば次々と小枝を投入しないといけないっていうしかもですねそんなに発電量が高くなくてですね、スマホを充電してると本体のバッテリーが充電されないっていう、それぐらいの発電量しかありませんので、スマホを充電したい場合にはですね、
はい、
本体のバッテリーが充電されるのを待ってから、
うん、
充電しないとちっともスマホは充電されません。
はい。
とはいえね、こういうのあると災害の時にはやっぱり助かるんじゃないですかね。
うんうん。
キャンプとかね、アウトドアの知識とか道具ってそういう時に役に立ちますよね。
うん。
で他にもね、手動の浄水器とかね。
へえ。
これなんか僕のイメージでは最初ハンドルを回してガンガン水を浄水していくっていうようなもんかなと思ったら、まあそんなのもあるのかもしれませんけども。
はい。
タンブラー、
うん、
タンブラーの中に水を入れて、うん、そのタンブラーがね上と下からギューって圧縮すると縮んでいくようになってるんですよ。
はい。
で中で汚いものがこうこされて綺麗な水だけ残るっていうような、うん、そういうね力づくの浄水器、
うん、
それからね浄水機能のついたストローとかもあるのね。これはですね相当吸引力がいりますよ。
うん、
ぐーっと吸うと泥水とかね、それからねオレンジジュースくらいならほぼ透明な水になります。でこういうのを利用して素敵なキャンプライフを送っていただくもよし、いざという時にはお役立ていただいて、うん、災害に備えるもいいんじゃないでしょうか。 さあさあ、下平さん。
はい。
すっかりですね、キャンプ用具にも詳しくなってしまいましたけれども。
うん。
これらを駆使してですね、私、キャンプに行ってきたと申し上げたじゃないですか。
はい。
ですね、今、キャンプ場、すごいことになってるんですね。あのね、キャンプ場でね、うん、映画見てる人いた。
え？
あのね、テントそのものではないと思うんだけど、テントの外にスクリーン立てて、
うん、
で車にね、映写機、プロジェクターですかね、積んで、
うんうんうん、
そこにね、投影して、映画見てる人いましたよ。
すごい。
でね、何がびっくりするかってね、それをね、一人でやってらっしゃるっていう、その勇気に乾杯。もっと大人数でやればって思ったんだけど、
うん、
僕が見間違ったんでなければ、そこは一人でキャンプやってらっしゃった気がするんだな。そういう方が。
ソロキャンで映画？
そうなんですよ。それからね、ランタン。
はいはい。
明かりですね、明かり。
うん。
あれね、皆さんね、ちゃんと考えて買った方がいいですよ。皆さんね、ちゃんとキャンプやってる、もちろん僕もベテランキャンパーですけどもね、うん、皆さんですね、ちゃんとね、綺麗な色のね、暖かい色のランタン、うん、最近はね、うんうん、LED でも暖かい色のが出ますんで、それ使ってるんですね。僕はですね、いただき物のね、100均のランタンを使ったんですよ、
うん、
するとですね、なんでしょう、100均のあのランタンはですね、色が青白いんですね、
うんうん、
大変明るいんですよ、明るいんですけども青白いんですね、
うん、
するとですね、夜お料理を作ってるときことごとくまずく見えるんですね。ご飯が全部青白いっていう。あれはね、ちゃんとね、オレンジ色の暖かい色のを買った方がいい。で、そう思いましてね、
うん、
私、オレンジ色のランタン買ったんですよ。
うんうん、
しかもね、ちょっと気取ってね、ランプみたいな、昔のね、アルコールランプというか、こうアルコールランタンみたいな格好した、古式ゆかしい感じの買ったんですね、はい、
うんうん。
いいんですよ、オレンジ色で。ところがですね、これで料理作ろうと思うとですね、手元が真っ暗なんですね。
ああ、光量が足りない。
そう、光量足りないのに加えて、古式ゆかしい形のランタンって、引っ掛けたりね、あるいは置いたりするようにできてるので、真下は照らしてくれないんですね。
はいはい、なるほど。
手元が真っ黒っていう状態で、お料理をすることになりますので、それはですね、皆さんちゃんと考えておこうね、ベテランキャンパーからのアドバイスだぞ、うんうん。そしてですね、私相変わらず、スポーツカーでキャンプに行っておりますので、
はい、
この間もあんまとスタックしましたよ。スタックっていうかですね、脱輪ですね。これしょうがないの、ね、和田がキャンプに行くと雨が止むんですよ。
うん、
2回行って、いやもう都合招待されたのも含めて3回行ってますけども、和田が行くと雨が止むんです、
はい、うん、
で寝てる間だけ雨降って、撤収する頃にはまた晴れるっていう、
はいはい、
それをですねフルに生かした挙句ですね、生かした結果、行く直前まで雨降ってて、着いたらですね、うん、雨止んだんですね、
はい、
でキャンプ場って結構ぬかるんでるとことか細い道とかがあって、そこを走っていったらですね、うんうん、道路の乗り面っていうんですか、サイドのところが崩れましてね、
はい、
完全に脱輪してニッチもサッチも行かなくなったんですね。でもキャンパーの方々ってね、素敵なのね。森の中からわらわらわらっとね、5、6人出てきて、みんなで押してくれるんですよ。その結果ね、ピクリともしませんでしたね、うちの車は。で、キャンプ場のね、管理してるおっちゃんとかに頼んでね、鉄板入れてみたり何してみたりしたんですよ。
はいはい、
全く動かないんですよ。でそのうちね、通りかかった大きい、それこそね、ジープみたいな車に乗ってる方が助けてくれて、うんうん、でロープで引っ張って脱出できたんですけども、
はい、
しこたまですね、車のお腹を打ちましたね。後で見てみたらですね、いろんな部品が曲がってましたね。
あ
その時にね、一番中心になって助けていただいた方がいらっしゃるんですよ、
うん、
この方がね、朝黒くね、日焼けしててかっこいい、イケメンパパだったんですよ。奥様とお子様二人連れてね、キャンプいらっしゃってて、一番最初にささってやってきてくれて、うん、どうしました、爽やかなのこれが、
へー、
どうしました、未来わかんだろって思ったんですけども、完全に、もちろんそんなこと思ってませんよ、ね、こんな状態になりまして申し訳ないですったら、わらわらと人呼んできてくれて、
うんうん、
で5、6人でね、押してくれて、その時ね、ロープを結んでくれたりね、
はいはい、
爽やかな、そんでね、もちろん、お礼をしますよ、僕だって。
うんうん。
そしたらね、まず、ワイン持ってったんですね。ありがとうございました。はいはい、一番中心になって助けていただいたので。そしたら、うん、あ、 僕飲まないんで先ほどの向こうの大学生らしい方たちにどうぞって言ってね譲ってくださっちゃうんですよ。そしたらもうありがとうございますって言ってまたそして大学生行ってワイン渡してきて、このままでは綿の気が済まないじゃないですか。
はい。
なのでですね持っていたお菓子をですね持ってって、
はい
先ほど助けていただいた鶴でございますとこんなものしかございませんがぜひともお召し上がりくださいお子様にでもったらありがとうございますなんてまたかっこいいのよ爽やかで、ね、帰りがけもねたまたま一緒になって交差点で並んだんですよ。
はいはい。
そうしたらねやって言ってね爽やかに手を挙げて去っていくのモナラさんああなりたい
ぜひ
まず日焼けから生っちろいから僕もうね白いハスラーに乗ってた方でね、
うんうん、
爽やかな方でした。もしね聞いてらっしゃったら本当にありがとうございました。
はい、
ね、そういった方々のおかげで無事帰ってまいりましたのでもし、
うん、
その時にあの時お前を助けたのは私だという方がいらっしゃいましたらばぜひともですねそんな雑貨店に向けてメールを送っていただきたいと思いますそんなメールアドレスを下平さんからお願いします。
はい。この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想愛の告白や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っているもちのブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますのでそちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
皆様からのねメールが本当に我々の頼りですので、
はい、
メールねいっぱいいただいてるんですよそんない雑貨店。
うん、
最近ね、年金の話題したじゃないですか。
はいはい。
年金って言っても、森に木でひばりついてるメニャーって動くやつではなくて、お金の方ね。年金はね、非常に反響が大きかったですね。で、広告書とかね、そういうの読んでみるといいですよって僕呼びかけましたらば、うん、実際にね、読んでいただいた方とかもいらっしゃるみたいで、
はいはい。
なるほど、わかりましたっていうメールとってもたくさんいただいて、こちらこそ本当にありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
じゃあそんなメールをお待ちながら、また来週お会いしたいと思います。うん、というわけで、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。